ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。韓国は北朝鮮軍派遣に関して、在ソウルのロシア大使を召喚したことについてお伝えします。韓国外務省は10月21日月曜日、ロシア大使を呼び出し、ロシアのウクライナ戦争を支援するために、北朝鮮軍を派遣するという韓国政府の立場を伝えました。ジャカルタのアンダラ通信が伝えたところによると、韓国当局者からの情報によると、キム・ホンキュン外務第一次官はジョルジ・セノフィフロシア大使との会談で政府の立場を伝えました。セノフィフ氏は地元メディア48分に対し、外務省から出る途中にキム・ホンキュン氏にあったと語ったが、それ以上のコメントは控えました。韓国情報機関は先週、北朝鮮がウクライナでの戦闘のため、今月初めにロシア極東地域に1500人の軍隊を派遣したことを確認しました。現在、北朝鮮もスイカ派兵の準備を進めていると伝えられています。それでは次のニュースです。イスラエルはガザ北部で攻撃を強化。インドネシアの病院を厳重に監視することについてお伝えします。目撃者らによると、イスラエル軍は10月21日月曜日、食料、水、燃料、医薬品の流入を阻止する厳重な封鎖のさなか、ガザ北部で空爆、砲撃、銃撃を強化しました。ジャカルタのアンタラが引用したところによると、目撃者らはイスラエル軍両方がインドネシア病院、通信エリア、タワム環状交差点の近くにいたと報告し、散発的な銃声を聞いたと認めました。多くの目撃者はまた、イスラエル軍の空爆と砲撃がガザ北部、特に未だ包囲下にあるジャバリア難民キャンプを中心に17日間連続で続いたと報告しました。イスラエル軍の戦闘機はガザ地区北部のサフタウィ地区、ジャバリアキャンプ、ベイトラヒアで多数の空爆を開始しました。ガザ民間防衛報道官、マフムッド・バサル氏は声明で、イスラエル軍がジャバリアキャンプで包囲と飢餓戦術を用い、負傷者を避難させるための緊急チームがキャンプや他の 北部地域に到着するのを妨げたと述べました。それでは次のニュースです。国連パレスチナ難民機関はイスラエルがガザ地区の瓦礫の下に埋もれた住民の避難を拒否していると発表したことについてお伝えします。国連パレスチナ難民機関またはUNRWAのメディア担当官エナス・ハムダン氏はガザ地区北部で起きた大量虐殺により瓦礫の下に閉じ込められた住民を即時避難させるというイスラエルの要請をイスラエルが拒否したと述べました。ジャカルタのアンタラが引用したところによると、ハムダン氏は月曜日、イスラエルによる大量虐殺とそのパレスチナ民間人が経験した民族浄化政策によるガザ地区北部の飢餓が悪化していた時にこの声明を発表しました。同氏は国連パレスチナ難民機関は過去に週間にわたりジャバリアと北部小州の激しい包囲が概して状況を悪化させており、侵攻中のイスラエルの軍事作戦が数十万人の民間人を危険にさらしていると頻繁に警告してきたと述べました。同氏によるそれとは別にイスラエルによるガザ北部攻撃により住民は水を含む生存に必要な基本的ニーズへのアクセスも拒否されたということです。それでは次のニュースです。杉谷の外務大臣はロシアで開催されるブリックス首脳会議に出席することについてお伝えします。インドネシア共和国のアリファファス・ウグロセノ外務副大臣は10月21日月曜日、杉尾の外務大臣が10月22日から24日までロシアの火山で開催されるブリックス首脳会議に出席することを確認しました。ジャカルタのアンタラが引用したところによると、ハファス氏は杉尾の外務大臣はインドネシア外務省のトリタリア多国間協力局長や他の代表団メンバーとともにブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカからなる経済ブロック会議に出席するためにロシアを訪問すると述べました。以前、外務大臣レッタ・マルスディ外務大臣はブリックス首脳会議に出席するインドネシア代表はプラボー・スビアント大統領によって決定されると述べました。同氏によるとプラボー氏はブリックス首脳会議に出席するよう招待されるべきだったが、10月20日にギブラン・ラカ・ブミラカ氏がインドネシア共和国副大統領としてインドネシア共和国大統領に就任した後の政権以降に対処する必要があったため出席しなかったということです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はエジプトが世界の激しい地政学的状況の中で重要な成果であるマラリアフリー証明書を達成したことについてお伝えします。世界保健機関は10月20日エジプトにマラリアフリー証明書を授与し、この成果は歴史的であり、この病気を根絶するためのほぼ1世紀にわたる努力の集大成であると述べました。世界保健機関のテドロス・アダノム・ゲブリエス事務局長は声明で、マラリアは古代エジプト文明の時代からエジプトに存在してきたが、ファラオも感染したこの病気はすでにエジプトの過去の一部となっており、未来の一部ではないと述べました。エジプトがマラリアフリー証明書の習得に成功したことは世界の注目を
ウクライナ・ロシア戦争、さらにはイスラエル・パレスチナ・レバノンからもそらすことができるでしょう。戦争は物理的な破壊を引き起こし、命を奪うだけでなく、病気蔓延の危険も潜んでおり、それは戦争よりも恐ろしいものです。エジプトでは紀元前4000年にはすでにマラリアが発見されており、スタンカーメンやその他の古代エジプトのミイラからマラリアの遺伝的証拠が見つかっています。マラリアの感染例は歴史的に見てもマラリアを媒介する蚊の繁殖と生存の条件が揃っているナイル川近くの住宅地で捕獲されています。第二次世界大戦中、エジプトでは民間人と軍人の間でマラリア感染者の前例のないほど急増を経験しました。これは公衆衛生サービスの混乱、マラリア治療薬と幼虫駆除剤の供給不足、人口移動、そしてマラリア蚊の効率的な媒介者であるハマダラ蚊の侵入によるものです。エジプトはこれに応じて16のケア部門を設立し、媒介動物駆除対策を実施するために4000人以上の医療従事者を雇用しました。現在、世界では44カ国、1地域がマラリアフリー認証を習得しており、マラリアの危険がない安全な国は世界で約 20% であることを意味します。インドネシアは領土の 77% がマラリアフリーと宣言されています。マラリアフリー認定はその国が少なくとも連続3年間全国的なマラリア伝播の連鎖を断ち切ることに成功したことが認証された場合に世界保健機関にとって与えられます。それだけではなく、この病気の再感染を防ぐ能力を実証できなければなりません。世界保健機関によると、マラリアにより毎年60万人以上が死亡しており、そのうちの 95% がアフリカだということです。今も世界で武力戦争が起こっていますが、細菌、ウイルス、寄生虫などの病原体によって引き起こされる様々な感染病との戦いも懸念すべきです。マラリア場合と同様、COVID-19 による死亡率の高さは確かに今でも記憶に残っています。世界保健機関データによると、マラリアは世界で3番目に致死率の高い病気であり、毎年200万、300万人が新たに感染しています。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。Thank you. リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1950年10月22日にサッカーがマニフェストを発行したことから始めます。1950年、インドネシアの芸術家やサッカーのグループが共同声明またはマニフェストを発表しました。この共同声明は1946年にリファイ・アピン、アスロサニ、ハイリル・アンワルによって設立された独立芸術家アリーナグループによって発表されました。これらの作家以外にも、プラムディア・アナンタトゥル、モフタル・ルビス、シトル・シトモランなどの作家や、ヘン・アントゥンやバスキ・レソボウなどの数人の画家もいます。グランガンの信託状は1950年10月22日にシアサシーに記載されました。芸術家たちは手紙を通じて自分たちが世界文化の継承者であることを表明し、芸術分野における主権を宣言し、継承者として誰にも指図されることなく独自のやり方で世界文化を継承してきました。次は1955年10月22日にベトナム共和国が宣言されたことについてです。南ベトナムは1955年10月22日の国民投票によりベトナム共和国と宣言されました。当時ゴ・ディン・ディンの部隊はサイゴンでの投票で勝利したと主張しました。その後彼はバイオ大皇帝の打倒に成功し、民主的な政府の下で国を統一するよう最終アピールをすることを余儀なくされました。この宣言から間もなく1955年10月26日にゴ・ディン・ディンがベトナム共和国の初代大統領に宣言されました。最後は2015年10月22日に国家サントリーデイが初めて祝われたことについてです。ジョコ・ウィドド大統領は2015年10月15日に10月22日を国家サントリーデイと宣言しました。ジョコ・ウィドド大統領はマルデカ宮殿で行われた国家サントリーデイの最初の記念式典に出席しました。10月22日の決定は1945年10月22日にイスラム組織ナダトルウラマーの 最高指導者ケイハジ・ハシム・アシアリがジハード決議を発行したことが動機となりました。 nu.or.id の言葉を引用すると、聖戦決議は東ジャワ、特にスラバヤの指導者に至るまであらゆる階層の人々の熱意に火をつけ、彼らはジャカルタの中央政府からの強化を得た連合国の存在を断固として拒否しました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu, kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh. Daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh. Karena bersamamu semua terasa indah, hingga gulana hatiku telah hancur sirna. Ku takkan ku lepas, wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。フォイスオフインドネシア。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア商工会議所がグリーンエコノミーと 8% の成長を奨励することについてお伝えします。インドネシア商工会議所のアルシアト・ラシッド会長は、インドネシアには新たな再生可能エネルギーまたは EBT 分野、二酸化炭素回収技術、電気自動車、生物多様性の利用において成長する大きなチャンスがあると述べました。10月17日アンタラ通信社によると、同市はインドネシアにおけるグリーンビジネスの範囲が非常に広いと述べたということです。また地熱エネルギー、水力発電所、太陽光などの既存の潜在力の多くがまだ最適に活用されておらず、インドネシア政府が最適化する必要があるグリーンエネルギーの可能性が多く残っていると評価しました。同市はエネルギー転向の観点から、インドネシアが二酸化炭素回収技術と開発が始まっている電気自動車から大きな可能性を秘めていることを例に挙げ、すべての可能性を最大限に活用するには、インドネシアがグリーンエネルギー部門に対する独自の認証を習得する必要があると考えています。これまでのところ、インドネシアにおけるグリーンエネルギーの使用に関する多くの認証が海外から習得されています。アルシア市は、インドネシアがより自立し、国内のニーズに合わせた独自の認証の作成に着手できることを望んでいます。また、国内にグリーンエネルギー市場を創設することの重要性も強調し、明確な市場があれば、インドネシアの天然資源をより最適に利用できるだろうと述べました。例えば、インドネシアの炭素市場は、世界的な排出削減にさらに貢献できるように構築される必要があります。木曜日のジャカルタの商工会議所主催の現8トーク 8% 到達可能での若い世代との対話イベントの中で、アルシャッシーは今後5年間のインドネシア経済発展の戦略的優先事項に関する提案を発表しました。この提案はホワイトにまとめられており、4つの戦略の柱と18の成長テーマに分かれています。既存の18の成長テーマのうち、7つの優先成長重点分野があり、これは約4000から4500億米ドル、または今後5年間で国内総生産の 80% に相当します。7つの優先成長重点分野には、統合されるインフラ、アクセスしやすく手頃な価格、健康回復力の構築と医療サービスの変革、エネルギー安全保障の実現、中小企業の成長の加速、再産業化による製造基盤の強化、世界最大のグリーンビジネス開発センターの構築、独立した食料安全保障エコシステムの構築が含まれます。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Namun aku takkan pernah
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。プレスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
プレスの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はインドネシアのランプン州の伝統的なお菓子をご紹介します。ランプン州はスマトラ島の南端にある州です。スマトラ島の地域の一つであるランプンには、他の地域に負けず、おとら、ずおいしいさまざまな名物料理もあります。ランプンの典型的なスナックの一つは、ググルという食べ物です。このググルは、市場で人気のスナックに分類されています。 Konas nakwa Lampung no sama-sama na dento tekna si jode kanta ni misukeru koto ga dekimas. Lampung no dehyo tekna age banana to mo ieru ga guduh mo. Atsu Maria o kina ibento de minna de tanoshi moriori no hitosu des. Rilak susuru toki mo guguduh wa atatakai o chaya ko hito isyo ni tanoshi muno ni saiteki des. Guguduh wa kanjuku sta kepok banana kara sukurarete runo de amai aji ga si mas. Guguduh wa sukurin noa musuka si ku arimasen. Kepok banana o subusi komuki ko wo kuwaite kini tsuni masiru made kaki masimas. Pandang no haya huwai to wo ta wo kuwaite kaori wo kuwaimas. Genzai made no ryori no kalyo ni ori guguduh wa sama-sama na aji no variation gari kato renyu sprinkle sama-sama na aji no jamunado sama-sama na topping wo suhite teikyo seru koto ga yuku arimas. Kono koagete kohin to tomo ito ste mata wa tokutai no kikai ni ryori to ste teikyo sarete imasu. Indonesia no Lampung shu ni iru bai wa kocha mata wa kohi wa nomi nagara tento tekina Lampung no keishoku de aru guguru wo ajiwatte mite kudasai. Gogo ga yori omoede bukai mono ninaru koto wa machigai arimasen. Listener no minasan, kore de Pesona Indonesia owarimasu.
Dari seribu jalan di dunia, bertemu dia, inginnya lari pergi tanpa kata. Mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakan nyata. Ketika kembali ku jatuh cinta, siapkan dia. Sakitan air mata sia-sia. Dari begitu banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpa? Malam hangat tapi ku terjaga, rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakan nyata, mudah tapi menyangkut dia. Ku tak bisa, sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia, sakitan air mata sia-sia. Ketika kembali
of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Di dalam kamar、 日本語で部屋の中でです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Di dalam kamar、 日本語で部屋の中でというタイトルのモノローグをご紹介します。このモノローグは西ヌサタンガラ州スンバワ島サペ港周辺のホテルの部屋の状況を記録するオーストラリア出身のビデオブロガークリス氏によって行われました。クリス氏はホテルで一晩過ごした部屋の状況について語りました。
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Listener 皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、Di dalam kamar、 日本語で部屋の中でに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。 Di dalam、 Di dalam、 日本語で中で、中で。 Kamar、 Kamar、 日本語で部屋、部屋。 Meja、メジャー、日本語で机、机。ラマリ、ラマリ、日本語で棚、棚。テレビシー、テレビシー、日本語でテレビ、テレビ。アセ、アセ、日本語でエアコン、エアコン。Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Di dalam kamar ada meja、lemari, televisi, dan AC. 日本語で部屋には机、棚、テレビ、エアコンがあります。部屋には机、棚、テレビ、エアコンがあります。menempuh、 menempuh、 日本語で行く、行く。 perjalanan、 perjalanan、 日本語で旅行、旅行。 Kabupaten Bima、 Kabupaten Bima、 日本語で Bima県、Bima ken。 Menginap, menginap、 日本語で泊まる、泊まる。 Pelabuhan Sape, Pelabuhan Sape、 日本語で Sape ko、 Sape ko。 Kapal, kapal、 日本語で船、船。リスナー皆さん、モノローグの中では、あなたは、Di dalam kamar ada meja、lemari、televisi、dan AC。 日本語で、部屋には机、棚、テレビ、 エアコンがありますという文を聞きました。この文には場所を示す表現、つまり物がある部屋、リダラン、日本語で中でという言葉があります。この文のリダランという言葉は机、棚、テレビ、エアコンを備えたホテルの部屋の形をした部屋を示します。他の例は、ではリダラン、日本語で中でという言葉の使用例を聞いてみましょう。リダラムカパルアダレストラン、日本語で船内にはレストランがあります。クリス menyimpan kameranya di dalam tas khusus, 日本語でクリス氏は特別なバッグにカメラを入れています。インドネシア語では宿泊場所を表す様々な用語があります。ホテル以外にもウィスマ、日本語でゲストハウス、ロスメン、日本語で旅館、ポギナパン、日本語で旅館、ボンドク、日本語でコテージ、レソル、日本語でリゾートがあります。用語の違いは施設の特徴や解体に関係します。ゲストハウス、旅館はホテルに比べて規模の小さい施設を表します。コテージ、リゾートもホテルとは違う形をしています。コテージ、リゾートは通常フィラのように分かれた状態の宿泊施設の形を示します。Krista Minasang, 最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Cape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているファイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
ファイスオフインドネシア。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今日はアフィファが歌う Untungnya hidup harus tetap berjalanというクロンチョンの曲をご紹介します。2024年6月24日にリリースされたこの曲はソロ歌手ベルナディアによって作曲され広まりました。この曲は人生において大変な時期を経験した人の思い出を歌っています。歌詞の意味は課題、不確実性、困難に直面しながらも最終的にはこれらの経験から意味と訓練を見つけた人の感情的な旅を表しています。この曲は誰もが逆境から立ち上がり新たな情熱を持って人生を続ける強さを持っているというメッセージも含んでいます。それではアフィファが歌う Untungnya hidup harus terus berjalan を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Rizna minasan, kore de Nihongo hosou wo owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account wo follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Instagram wa VOI_official, Twitter wa @VOIIndonesia, TikTok wa VOI_official, mail wa voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。